ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、副大統領がサウジアラビアのインドネシア国民に正直で公正な選挙で成功するよう要請。ビンタン・プスパ・ヨガ大臣はインドネシア国民に議会における女性の代表を支援するよう要請。最初のニュースです。インドネシアのマルフ・アミン副大統領はサウジアラビア在住のインドネシア国民に対し、2020年の選挙で投票権を行使するよう要請しました。これは2月7日水曜日にサウジアラビアのジェラで行われる2020年総選挙の投票実施に関する外国選挙委員会の準備状況を検討した後、副大統領が語ったものです。サウジアラビアにおけるインドネシア国民は投票は2月9日に行われます。副大統領はサウジアラビアはマレーシアに次いで2番目に多くの海外常任有権者リストを保有しており、その数は 54,479人であると述べました。副大統領はサウジアラビアに居住するすべてのインドネシア国民に対し、投票権を行使し、規則に従って総選挙が行われ、選挙を成功させるよう要請しました。総選挙はルールに従って、すなわち誠実かつ公正に実施されることが重要です。この制限は正当性を提供するため重要です。誠実でないように見えるものは放置しないでください。なぜなら結果の正当性が低くなり、誠実さと正義の要素が欠けていると見なされるからです。副大統領はまた2020年の選挙戦における選択肢の違いの中で国家の統一と誠実を優先するよう指摘しました。次に、インドネシアのビンタン・プスパ・ヨガダガ女性エンパワーメント児童保護大臣はインドネシア国民に対し2020年の総選挙で女性に立法候補者を選出し、議会における女性の代表を支援するよう要請しました。アンダラ通信社が引用したように、ビンタン・プスパ・ヨガ大臣は2月7日水曜日にジカルタで開催されたウェビナで、総選挙では代表の選出数が重要であることを強調しました。したがって議会における女性の代表を支援する取り組みは非常に重要です。したがって、この選挙の勢いがインドネシア議会における女性の代表の増加を実現するために、集団の意識を高めることが期待されています。ビンダン・プスパ・ヨガ大臣は、女性の政治の参加により、より人道的な政策アプローチを開発できるようになり、女性の政治への参加は、次の将来をより良い方向へ導くための投資になると言っています。次に、インドネシアのモハジラ・フェンディ人間開発文化調整大臣は、わずか1回の投票で行われる2020年の大統領選挙を支持しています。 モハジラフェンディ大使によると、大統領選挙が2回に分けて行われる場合、多くのリスクとその後の影、響きがあるということです。モハジラフェンディ大臣は2月7日水曜日ジャカルタで、財政、投資、社会、マクロ、経済リスクから始めて、支持を表明する際に多くのことを考慮したと述べました。モハジラフェンディ大臣は総選挙が2回に分けて行われた場合、1回に比べて歳第17兆から40兆までルーピアの費用がかかる可能性があると試算しています。モハジラフェンディ大臣はこれまでの治癒数の安定性は2019年の大統領選挙に比べて比較的良好だと述べました。次に ASEAN の顔金本人所長は今年の ASEAN オーストラリア対話関係50周年を記念して事務局が ASEAN オーストラリア協力を推進する用意があると強調しました。協力の準備は在 ASEAN のオーストラリア大使ティファニー・マクドナルド氏はから信任状を受け取った際についてお伝えしました。カオ・キム・ホン氏は2月4日木曜日ジャカルタで受け取った公式声明で地域の発展と平和安定繁栄の増大に貢献する ASEAN オーストラリア対話関係の重要性を強調しました。年をまた2021年に合意された ASEAN とオーストラリアの包括的戦略的パートナーシップをさらに強化するという両国のコミットメントを強調しました。ティファニー・マクドナルド大使は ASEAN がオーストラリアにとって重要なパートナーであることとASEANとの協力をさらに強化するというオーストラリアの取り組みを再確認しました。50年は渡り ASEAN とオーストラリア間の協力は発展、進化、拡大し続けてきました。予告は2020年3月4日から6日にかけてオーストラリアのメルボルンで ASEAN オーストラリア特別首脳会議を開催する予定です。最後のニュースです。中国政府は南極の5番目の科学圏キワム基地の運営が諜報目的に利用されているという懸念を却下しました。中国外務省のワン・ウェンビン報道官は2月7日水曜日北京での記者会見、中国の新しい南極基地は国際的な規制と手順に完全に準拠して建設され運営されていると強調しました。中国は近隣基地と呼ばれる南極ロス海科学研究基地を運営したばかりです。近隣基地はロス海にあるイネクスプレッシビル島の岩だらけの海岸にあり、アメリカ一等所有のマクマデ駅の近くにあります。ワン・ウェンビン氏は近隣基地は人類の南極の科学的理解に貢献すると述べました。しかし戦略国際問題研究所によると、森林基地はオーストラリアとニュージーランドからの信号情報や、オーストラリアの新しい任務宇宙船だから打ち上げられたロケットに関連する遠隔測定データを収集するのに適した場所にあるということです。これで今日のニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はニカラグアはイスラエルに武器を供給する5カ国を提訴することについてお伝えします。ニカラグア政府はイスラエルに武器を供給している5カ国を国際司法裁判所に提訴しました。中米の国は現地時間2月5日月曜日、ドイツ、イギリス、オランダ、カナダを国際司法裁判所に提訴する手続きを開始しました。2月7日水曜日、新聞ニュースが引用したように、ニカラグア政府はこれら4カ国はガザ地区における虐殺条約を促進または違反するためにイスラエルに武器を供給したと述べました。ニカラグア政決は公式声明で内側諸国に対し、侵略に関連したイリニオ虐殺犯罪の予防と処罰に関する国際条約の重大かつ組織的な違反に関与している可能性があると指摘したと発表しました。2月7日レプブリカ紙が引用したように、ニカラグア政府は国際法に基づいて4カ国に責任を問う決定に関して4カ国に口頭で告げを行ったと発表しました。ニカラグアはこと見物の中でイスラエルへの武器、弾薬、技術の提供を直ちに中止するよう4カ国に要請しました。ニカラグアはイスラエルがガザにおける大量虐殺条約を調調したり違反を犯したりするために、それを利用する可能性があるとの見解を示しています。イスラエルによるガザ攻撃による多数の死傷者はイスラエルが国際法に違反していることの証拠です。コンパス .id によると、2月4日日曜日の時点で過去4ヶ月間にイスラエルの侵略により27,238人のガザ住民が死亡しました。その数は増え続けており、その大多数は女性と子供です。これはミサイル、ロケット弾、銃砲による攻撃により毎日225人が死亡していることを意味します。イスラエルによるガザ攻撃による死者数を見れば、大量虐殺の犯罪の防止と処罰に関する国際条約違反や武器貿易条約違反の疑いがあるのも不思議ではありません。この主張は国際司法裁判所で審理される必要があります。確かに武器取引は世界で最も収益性の高いビジネスの一つです。しかしこれは武器交易が規制されずに自由に行われることを強化されることを意味するものではありません。なぜなら放置すれば武器の入手が人権侵害につながるからです。ドイツ、イギリス、オランダ、カナダを含むどの国の武器供給者は、大量虐殺犯罪の防止と処罰に関する国際条約を遵守し、履行する義務があります。それとは別に、武器貿易に関する国際協定、武器貿易条約、すなわち2010年12月20日に発行し、113カ国が批准した通常兵器の国際貿易を規制する多国間協定にも従わなければならないは当然です。国際司法裁判所は1月26日イスラエルが大量虐殺条約に違反する行為を行ったのは合理的であると述べました。ニカラグアの訴訟がイスラエルがガザで行っている大量虐殺行為を阻止し、少なくとも軽減させることに成功することが期待されています。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年2月9日インドネシアジャーナリスト協会が設立されたことから始めます。インドネシアジャーナリスト協会はインドネシア全土に会員がいるプロのジャーナリスト組織です。インドネシアジャーナリスト1946年2月9日に中部ジャワ州スラカルタで設立されたインドネシア初のプロのジャーナリスト組織です。インドネシアジャーナリストの設立は署名を通じてインドネシアの植民地主義に反対するインドネシアの闘争の始まりました。1985年5号の大統領令による インドネシアジャーナリスト協会の誕生日が国家プレスデーとして正式に指定されました。次に1969年2月9日、ボーイング747の試験飛行についてです。ボーイング747は米国ボーイング社が製造したワイドボディ旅客です。この航空機は2007年10月に就航した A380 に次いで、現在2番目に大きいワイドボディ航空機です。またこの航空機はジャンボジェットと呼ばれる最小の航空機で生まれました。ボーイング747は1969年2月9日に初めて試験飛行を行いました。この航空機はボーイングのベストセラー航空機の一つとなり、2023年まで生産されました。最後に2001年2月9日、潜水艦 USS グリーンビルは日本は船愛媛丸に出発したことについてです。2001年2月9日、アメリカの潜水艦グリーンビルが日本の漁業練習船愛媛丸に出発しました。当時 USS グリーンビルは民間客に潜水艦の性能をデモンストレーションするために急いで水面に浮上しようとしていました。戦艦グリーンビルは訓練中の高校生13人を含む35人を乗せた愛媛丸に誤って衝突しました。愛媛県所属の船は船体を損傷し10分以内に沈没しました。合計9人が死亡しました。つまり乗組員3名、インストラクター2名、学生4名です。さらに26人が船外に投げ出されましたが、最終的には救助されました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は協力組合中小企業大臣は、業界がサプライヤーとなるために零細中小企業と協力することを望んでいることについてお伝えします。タタルマスドキ協力組合中小企業大臣は、国内の産業界が零細中小企業と協力してサプライヤーとなることを望んでいます。タタン大臣によると、これは韓国や日本などの先進国と比較すると、インドネシアの零細中小企業による産業吸収率はまだ非常に低く、わずか約 4.1% に過ぎないということです。2月7日、アンダラス社に引用したように、テータルマスドキ大臣は、水曜日ジャカルタで、これを実現するには、零細中小企業が品質を向上させなければならず、現在零細中小企業のレベルアップを支援できる戦略を準備していると述べました。したがって将来的には、これらの零細企業が第三業への供給者によることが期待されています。それとは別に、タタンマスドキ大臣によると、大資本を持つ産業プレイヤーは零細中小企業と同じ製品や事業を作るべきではなく、実際大企業は零細企業の関係者を協力に招待すべきであると考えているということです。したがって彼によると、大手企業は中小企業と競争すべきではなく、大手企業は自社の専用中小企業によってサポートされるべきだということです。それとは別に、零細中小企業が供給者になれるよう競争力を高める一つの方法は、零細中小企業製品の購入に政府進出の 40% をしたためる政策と、零細中小企業製品の販売に使用される公共インフラの 30% を提供する政策です。タタンマスドキ大臣は、零細中小企業による産業の吸収や、まだ低いものの、インドネシアの経済成長に対する、これらの中小企業の貢献は、非常に大きいと述べました。タタンマスドキ大臣は、2023年には、零細中小企業の国民経済への貢献が 61% に達する一方、工業の貢献は 18% にとどまると指摘しました。したがって、テテンマスドキ大臣によると、雇用機会の 97% は零細中小企業によって提供されているということです。これで、インドネシア語を終わります。
Saat dirinya
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワネインドネシアです。今日はバニュワンイケンのムラスカンドロンドラマダンスをご紹介します。バニュワンギのメラスガンドルンという芸術公演は2020年1月20日にバニュワンギ県のテラコッタ空中庭園で再び開催されました。この芸術文化アトラクションはテラコッタ空中庭園で定期的に開催されます。メラスガンドルンドラマダンスはガンドルンダンサーとして卒業するために困難や試練を乗り越えて奮闘するダンサーたちの過程を描いた壮大な公演です。この公園はテラコッタ空中庭園で伊前山の斜面にある3ヘクタールの肥沃な田んぼでの100ものガンドルンダンサーのテラコッタ像のパノラマビューで開催されるため、さらに象徴的です。子供から大人までダンサーたちが踊るドラマダンサーはテラコッタ空中庭園エリアの円形劇場で開催されました。ガンドロンダンスはテリキ的なバニュワンギダンスです。この踊りはもともと収穫の感謝の気持ちを表すために主な収穫の時期に踊られていました。ガンドロンという言葉は現地の言語で狂ったまたは魅了されたを意味します。この意味は社会に繁栄をもたらしたアメリカの女神デウィスリーだけに向けられています。そのためデウィスリーへの感謝の印として収穫後にこの踊りが大々的に行われます。しかし今ではこの踊りは地元住民の娯楽芸術となっています。バニュワンギ文化観光局長モハマド・ヤヌワラとブラムダ氏はテラコッタ空中庭園でのムラスガンドルンの公演は人気の観光名所になったと語りました。このアトラクションはブルーファイアで有名な伊前山脈地域の観光スポットを保管するものです。ムラスガンドルンドラマダンスの公演は2010年に予定されている一連の芸術文化活動の一環でもあります。1月、2月、3月にはムラスガンドルンドラマダンスの公演がテラコッタ3庭園の来場者向けにビデオで開催されます。一方、1月のスケジュール自体は、公演は2010年1月20日土曜日午後2時、テラコッタ空中庭園のオープンアンフィシアターで開催されます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
seperti ramuan yang sangat rahasia, hanya dapat dimengerti yang berkepentingan. Pengakuan cinta agar tidak disadari orang sekelilingku.
Cinta itu meskipun begitu menyenangkan, mengapa dada ini jadi terasa menyesalkan? Manis namun sedikit pahit. Hey, ini bagaimana? Cobalah rasakan denyut jantung yang berdebar-debar, persembahan dari romantisme. Hey, ini bagaimana? Cobalah meskipun terlihat sama, namun di dalamnya begitu berbeda. I love you. Tentu saja aku pasti sudah tahu jelas tentang seleramu, selalu menambahkan susu dan gula ke dalam kopi. Selalu seperti anak kecil, kau tidak bisa memakan yang terlalu pahit kan. Meskipun aku mengerti, ku ingin kamu memilihnya serius. Hanya dengan banyak kakao di dalamnya, pasti jadikan langsung ingin menutup kegelapan. Paham bila rasa pahitnya. Hey, hey, pilih yang mana? Coklat, lihat di dalam kotak coklat yang tersusun bagaikan permata yang berkilau. Hey, hey, pilih yang mana? Coklat, hanya sebutir saja yang berisi pesan dari diriku untuk dirimu.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより先ほどお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は観光続経済省はワロンロジャリを発足することについてお伝えします。観光続経済省は創造的な製品のプロモーションを取る売り上げを増やすための一連の活動として、ジャカルタのサップアップソナビルルービー2階にあるワロンロジャリを紹介できることを誇りに思います。ワロンロジャリは2020年1月から11月まで新しいデザインで提供されます。観光庁経済省はワロンロジャリで選ばれた10の地元ブランドのマーケティングも促進しています。ワロンロジャリでは観光創造経済省の支援により俳優からの推薦のもとに厳選した10の創造経済ブランドから確認製品を展示します。これはワロンロジャリで 計国会行われるバッジのうちの最初のバッジです。その後2ヶ月ごとにワロロジャリで宣伝される中の新しい地元ブランドを含む新しいバッジが登場します。したがって将来的にはワロロジャリで数十のうちブランドが宣伝されることになります。サンディエゴの観光組織経済団体は国産品を購入し使用することで地ビジネス主体の奮闘を支援するよう地域社会全体に呼びかけています。一方、観光創造経済省のマーケティング担当副官にまであゆマルティーニ氏は、同社の事務所の雰囲気やロビーがホテルのロビーに似ているという証言を様々な友人から受け取ったと説明しました。同社によるとホテルのロビーには通常販売用の焼結があるそうです。したがって観光創造経済省は一般の人々にワルムロジャリで見るだけでなく顔体験を提供したいと考えています。ワロロジャリのこの最初のバッジでは、ファッション、クラフト、料理のカテゴリーの10ブランドが参加します。ムラピマウンテン、ティムラサ、メディナスポーツウェア、イマンゴーエスニック、ガネシアソラ、ハルワンバリ、エボニーウォッチ、ラダンリマ、ナナベビーキャリア、ボアデ、ジュレンドです。皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Jumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama. Namun ku kecewa, kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu. Tak coba hubungiku, salah hatiku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は4445という南カリマタン地域の歌についてお伝えします。アナガルディアンシアが作成したこの曲には、ソルミートについてのアドバイスが含まれています。この曲の歌詞はバンジャルコーディインを踏んだ歌で書かれています。それでは皆さん、4445の曲、どうぞお楽しみください。パンダスミュージックグループとアリン・マルカニ、アニサ・チャヒアニ、マンモイとイームが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Of Indonesia.
Jin Sei Desai Kon
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poinonesia、メールは poi@poinews.ivです。それではまた次回お会いしましょう。